岩手医科大学命から、先週からテーマを麻疹風疹ということで、小児科学講座特任准教授の外舘源一郎先生にお付き合いいただいております。外舘先生、おはようございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、前回は初登場ということで、はい、いかがでしたか？
いや、緊張してもういっぱいうまく喋れてないので、今週はうまく喋れるように頑張ります。
笑顔を絶やさないという外舘先生がもう素晴らしいなと思ってましたけど、
ありがとうございます。
先生はどちらのご出身なんですか？
出身は盛岡市ですね。
そうですか。はい、
高校までずっと盛岡 で、はい、で医者になってからもずっと岩手県で勤務しておりました。
あ、そうですか。じゃあもう岩手っ子、盛岡っ子ということですね。
そうですね。
はい。さあ、先週はマシンということで、まあ、とにかくワクチンをしっかりと2回受けてほしいですよという、
そうですね、
はい、そういうメッセージいただきましたけれども、風疹、こちらもやはりお子さんを持つお母さんたちにとっては気になる病気ですよね。
そうですね、
はい、じゃ今週は風疹について伺っていきます。
はい、風疹とは風疹ウイルスに感染することで引き起こされる感染症です。風疹は別名三日はしかと呼ばれることもあります。症状は軽く、風邪と区別するのが困難なことがあります。子ども以外も風疹を発症することはありますが、ほとんどの方が合併症なく自然に治癒します。ただ妊婦さんが感染した場合には、赤ちゃんに先天性風疹症候群と呼ばれる病気を持って生まれることがあります。先天性風疹症候群は生まれつき心臓や目、耳の聞こえ、脳など全身に影響を及ぶことがある病気です。コロナ禍で風疹は減少しましたが、数年ごとの流行を繰り返していることや、海外の旅行客が増えることで再流行の可能性があります。風疹に対する治療はないため、母親が妊娠中に風疹ウイルスに感染し先天性風疹症候群になることを予防するためには、妊娠初期は人混みを避けることと、適切なタイミングで必要な回数のワクチン接種を行い、風疹にかからないようにすることが重要です。
先週のマシンもマシンウイルスによって引き起こされるということでしたけれども、はい、マシンの方はそういえば妊婦さんのお話出ませんでしたよね。
はい、マシンも妊娠初期にかかると重症化することがあるのですが、実際には頻度としてはこちらの風疹感染症の方が多いと言われています。
なるほど。その後胎児への影響というところを考えると、本当絶対移りたくないという気持ちに、
そうですね、
ね、なりますね、はい、この風疹は原因はどういうものなんでしょうね。
はい、風疹ウイルスは患者さんの鼻水や痰などに含まれています。そのため風疹ウイルスに混入した飛沫にさらされることで風疹ウイルスへの感染が成立します。感染が成立しても 30% には症状が出ません。風疹ウイルスはワクチンを接種しておらず、過去に風疹にかかったことがないと、あらゆる年齢層で感染する可能性があります。繰り返しになりますが、妊娠初期の妊婦さんが風疹に感染すると、血液を介して子宮内の赤ちゃんに感染し、流産や死産、または先天性風疹症候群と呼ばれる病気を引き起こすことがあります。特に妊娠初期にかかると重症化して、妊娠1ヶ月以内なら 85%、 2ヶ月以内なら 20-30%、 3から4ヶ月でも 5% に発症する怖い病気です。母親の体内で臓器が形成過程にある赤ちゃんに風疹ウイルスが感染すると全身に影響が及ぶということです。
鼻水や痰を避けるということは、やはりマスクをして出歩くという妊婦さんの行動というのは有効のように感じて今お話を伺いましたけど、
はい、その通りです。原則は飛沫感染なので、コロナ禍で行ったようなマスクであるとか手洗いであるとか、人混みを避ける、3密を避けるということの対策は非常に良いのかなと思います。例えば上にお子さんを持つ方が保育園等々に行くと、人混みであったりだとか、大きなショッピングセンター等々に行くと感染の危険が高くなるので、特に妊娠の初期の方は人混みを避けることやマスク手洗いを徹底することは大切なことだと思っています。
ね、さて、その症状なんですが、どういう症状が出てくるんでしょうか？
はい、大体潜伏期間は 2-3 週間と言われています。症状がないかごく軽いために風邪と間違われることはいっぱいあります。症状としては特異的なものはないのですが、だるさや微熱、関節痛、リンパ節の腫れなどで気づかれることがあります。特に首のリンパ節は耳の後ろや後頭部にあるリンパ節が腫れることが特徴です。また 発熱とともに皮膚に発疹が出ることがあります。発疹は発熱と同時に出始めて、数日から1週間の経過で後を残すこともなく消えていきます。三日はしかと呼ばれることもある風疹ですが、同じように発熱や発疹などをきたしますが、はしかと比べて症状は軽く経過します。稀に子どもに重篤な合併症を呈することもあります。痙攣や意識状態の悪化をきたす脳炎や血小板という血を止める成分の減少で出血しやすくなること、関節炎を合併することもありますが稀で、通常は命を脅かす重篤な合併症は少ないです。しかし先天性風疹症候群だけは子宮内の赤ちゃんがうまく成長できず、子宮内で亡くなってしまうこともある怖い病気です。生まれてきても赤ちゃんに心臓の病気や目の病気、小凍傷や脳炎、耳の聞こえが悪い、発達の遅れが見られることもあります。また生まれた後にもウイルスをしばらく排出し続けますので、ウイルスが排出してないかどうかの定期的な検査や周りに移さないような感染対策が必要になります。
ちょっとね、気をつけなければいけない怖さも感じましたけれども、この三日はしか風疹というのはどうやって診断するんでしょうか。
はい、診断は発熱や発疹、リンパ節の腫れなどで疑います。先天性風疹症候群は体内で発症しますので、妊婦検診の際に超音波検査等々で疑われることがあります。ただ症状で疑ったとしても、確定診断のためには血液や髄液等々の抗体検査が必要になります。保健所の指示に従って PCR 検査を行うような場合もあります。風疹では血小板が少なくなったりとか、脳炎、関節炎という病気を合併することもありますので、その病気を疑った際には頭の MRI、CT 検査や血液検査を行うような場合もあります。
先生、この場合の発熱っていうのは何度ぐらいを覚悟しておけばいいんでしょう。
はい、はしかは39度台の熱が出るというお話をしましたが、風疹は7度から8度台の比較的高くないような熱のことが多いと言われています。
はい、そしてウイルスに感染する対象は全年代ということですか。
はい、そうですね。
もし小さい頃にかかっていたとしますよ、そうするともうそれで抗体っていうのはできてるんですか。
はい、ワクチンないしは感染をすることによって抗体というのは産生されます。ただはしかと同じように周囲の感染がないとブースター効果といって抗体が作られないために、年齢とともに減ってきて全年齢で感染することがあります。
小さい頃かかったのになって、また大人になって例えば40代になってかかったよみたいな時はまさにそれで、
はい、
もう体の中に抗体がなくなって
そうですね、
いうことなんですね。
はい、
さて治療方法なんですが、
はい、風疹は多くの場合治療法はなく自然に治癒します。他人にうつすことがないように管理し、対症療法が行われます。幼稚園や学校などの登園登校に関しては発疹が消失するまでは出席はできませんので、診察をしてもらった医師の指示に従ってください。また先天性風疹症候群の子どもの場合には影響が及んだ臓器ごとに治療を行います。心疾患に関しては飲み薬を飲んだり注射を行ったり、カテーテル治療や手術が行われるような場合もあります。白内障などの目の合併症に対しては点眼薬や目の手術が行われるようなこともあります。難聴、耳の聞こえが悪い方には補聴器を使用したりだとか、発達が遅れているようなお子さんに関しては療育指導の導入が行われるような場合もあります。
お話を伺っていて、風疹自体はそんなに怖い病気ではない、ただ気をつけなければいけないのは先天性風疹症候群だよという。
その通りです。
怖いですね。はい、
そうですね、怖いです ね。
さあ、じゃあ予防いかがでしょうか。
はい、予防というのは非常に大切になります。風疹の予防にはワクチン接種が最も大切です。日本では1歳並びに小学校入学前に2回のワクチン接種が定期接種として推奨されています。ワクチン接種が行われていなかった、または接種回数が1回だけであった時代に育った成人の中に風疹に対して抗体を持ってないという方がいます。以前は先天性風疹症候群は女性に、妊婦さんにかかる病気なので女性だけにワクチンを打ちましょうという時代があったのですが、その時代に接種を受けてなかった成人男性は抗体を持ってないことが多いので、抗体を持ってないという方は成人の男性であることが多いです。抗体を持っているかどうかということは血液の検査で簡単に調べることができます。 また先天性風疹症候群を予防するために妊娠を考えているカップルの方はワクチンの接種を考慮しましょう。風疹のワクチンは生ワクチンですので細胞が完全に死滅しているわけではないので、妊娠中の方は予防接種をすることは基本的には勧められていませんので、抗体がなくて接種が必要な場合には妊娠をする前もしくは出産をした後にワクチンを接種することが勧められています。子どもの先天性風疹症候群を生じないようにするためには男性女性関わらず子ども大人関わらずみんながワクチンを2回接種して妊婦さんに感染するリスクを減らすということがとても大切だと考えています。
はい、そうなりますと先生こうちょっと心配だなっていう方は病院に行けば気軽にこう検査できるものなんですか？
はい、検査することができます。血液の検査でだいたい1週間弱で結果が出てくることが多いです。
結婚を控えているまたは妊婦さんと接することの多い家族、
そうですね、
チェックしておきたいですね。
そうですね、はい。
外立先生ちょっとお話を伺っていて思ったんですが、妊娠と気づかないぐらいの期間の時に気をつけようと思ってワクチンを打ってしまったっていう場合、まあ、その後あの時に打った時にはもうっていう、どうしましょう先生？
はい、実際には今お話した通りワクチンは妊娠中には打たないのが原則なのですが、アメリカの方で妊娠中にワクチンを誤って打ってしまった人の赤ちゃんのその後を調べた研究があるのですが、その研究では赤ちゃんには影響がなかったという報告があります。実際にはワクチンを打った後に産婦人科の先生に定期的な診察ないしはカウンセリングを受けていただく必要があるとは思うのですが、それで必ず赤ちゃんに合併症を起こすわけではありませんので、すぐに中絶を選択するだとかそういうことを考えずに担当の先生とよく相談をしながら見ていっていただくようにするのが望ましいと思っております。
はい、わかりました。さあ、あの2週にわたって麻疹風疹とお話を伺ってきて、やっぱり気をつけなければいけないのは妊娠中のお母さんだなと思ったんですが、まあ、まとめのお話になりますけど先生いかがでしょうか？
はい、特に胎児お母さんの中にいる赤ちゃんは8週12週ぐらいまでが期間形成期と呼ばれて体内で臓器を作る大切な時期です。その時期に風疹をはじめとして感染をすると赤ちゃんの臓器形成に問題を起こす病気もありますので、特に妊娠初期は人混みを避けたり感染対策をすることが大切だなと思います。
そしてまたそういう会があるんですか？
はい、インターネットで行くとトーチの会といってトキソプラズマというウイルスがいるのですが、その方が作っているパンフレットがあって、例えば人混みを避けましょうとかワクチンをきちんと接種しましょうというような書かれたリーフレットもありますので、もし妊娠を考えられているカップルの方等々で今日のお話で気になるような方はそのようなホームページをご覧になると参考になるかもしれません。
まあ、実際今回は麻疹風疹、特に今週は風疹のお話でしたけれども、それだけじゃなくいろいろとウイルス悪さをするものはあるわけなんですね。
そうですね、なので常日頃マスクをするだとか手洗いをする、特に妊娠を考えられている方はそのような対策、密を避けるというようなことをすることで赤ちゃんへの影響を減らす可能性がありますので、日々の感染対策ということを励んでいただければなと思っておりました。